小沢敏夫、昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、タヌキが登場する話をご紹介していただきました ね。
犬と猫を聞いてもらって、タヌキまで来たんですけど ね。もうちょっとタヌキの話聞いてもらおうと思うのね、
はい、
タヌキってやっぱりちょっと愛嬌があるからさ、人気者なんですよね。昔話の中によく出てくるんです。
確かに、なんか聞いていてやっぱ憎めない、ね、可愛らしい存在ですよね。
そうなの。で、キツネとね、タヌキで両方で化け比べしてっていう話も随分あるんですけどね、はい、狐は割とシャープなんだよね、
はい、
タヌキのはちょっと間抜けなんだよな
そこが可愛いんですね。
そこが可愛いのね、
はい、
今度は化け比べという、それこそ狐とタヌキの化け比べですけどね、
はい、
昔ある村にお花という狐とゴンベイというタヌキが住んでいました。ある日、ゴンベイタヌキがお花狐に、お花さんは化けるのが随分上手だから、わしと化け比べをしようじゃないかと言いました。お花狐は化け方自慢だったので、すぐに賛成して、それじゃあ明日の晩明神様の境内でと約束して別れました。お花狐は、ゴンベイタヌキがいくら上手に化けても私にはかなわないだろうと思って、お得意の美しい花嫁に化けて出かけました。明神様の鳥居をくぐろうとすると、そこにふかしたてのふくふくしたまんじゅうが落ちていました。まんじゅうからはおいしそうに湯気が立っています。お花狐は花嫁になっているのを忘れて、拾い上げて口に入れようとしました。その途端、お花さん買ったぞとまんじゅうが言いました。ゴンベイタヌキはまんじゅうに化けて、日頃から食いしん坊のお花狐を任したのでした。こういう話ね。
タヌキの方が賢いんですか ね。
そうね、賢いのか ね、うん、そうだね、
はい、
でも割とタヌキの方が間抜けが多いけど、これは勝ってるよね
そうですね、
うん、狐の食い気を、
はい、うまくついてですね、
そうまくついてね、うまくやった、はい、それで面白いのはね、大抵あの狐が化けるのは娘とか花嫁に化けるのが多いんだよね。
ちょっとそういうイメージあります。
そうですかね、はい、うん、狐は割とそうね、
はい、
うん、いつかまた狐のご紹介するけどね、はい、狐は娘に化けること多いね、
うん、面白いんじゃないかね、
がイメージがあるんでしょうね、そういう、うん、
はい、
タヌキと狐の化け比べです、今のはね、は
い、そしてタヌキと狐ってやっぱセットで出てくるお話も多いんですね。
そう、多いですよ、とても多いですね、そういうのはね、
はい、
今度はね、ちょっと違ったタヌキが出てきて、おじいさんとタヌキの話なのね、
はい、
うん、おじいさんとタヌキ。昔々あるところに一人のおじいさんがいた。おじいさんは毎日わらじを作って暮らしていた。その頃は辺りにタヌキがいっぱいいたが、その中の一匹がちょいちょい遊びに来て、おじいさん、俺は腹が減ったから芋でも食んねえかと言った。芋ぐれえなら何ぼでも食えと言って、おじいさんはタヌキに芋をやった。タヌキは何回も遊びに来ているうちに、だんだんおじいさんに懐いてきた。おじいさん、わらじ一足作ったら何本になんの？一足作れば一文か二文だ。そんな仕事してんなら、俺がいい金儲けをおじいさんに教えっから、これから金儲けをしなよ。どんな金儲けしたらいいか教えてくれ。おじいさんがそう言うと、タヌキはコロコロっと転んでいい茶釜になった。そして、俺を長者様のところへ持っていくと高く売れるよと言った。そこでおじいさんは茶釜を背負うと長者の家へ行って、この茶釜を買ってもらいたいと言った。長者は、ほう、とてもいい茶釜だ。何ぼで売るんだと聞いた。おじいさんが、いや、長者様の買ってくれる値でいいと言うと、長者は高い値で買ってくれた。そして、錆びさせてはならないからよく磨けよと言って居候に茶釜を磨かせた。居候が掘り肌で一生懸命砂をかけて磨いていると、茶釜に化けているタヌキが、いてえいてえと言った。 居候は、いやいやこれはおっかねえと慌てて長者のところへ行った。そして茶釜が口を聞いた。おっかなくてとても身が開けません。と言うと長者は、茶釜が口を聞いただと、そんな寝ばくたこと言ってないでよく磨いてこい。と言った。居候がまた磨きに戻ると茶釜はなくなっていた。居候が長者に、茶釜がどこへ行ったかなくなってしまいました。と言うと長者は、そんなバカな話があるものか。と言った。その頃タヌキはおじいさんの家へ戻ってきて、おじいさん帰ってきたよと言った。なんだお前戻ってきたのか。戻ってきたよ。今度は月金になるからお寺に売ってきなよ。とタヌキが言った。そうか、それじゃまずどんな月金になるんだかなってみろ。とおじいさんが言うと、タヌキはコロコロっと転んで、いい月金になった。あの金ね、金ですね。そこでおじいさんは月金を背負ってお寺へ行って、こういう月金持ってきたが和尚様いりませんか。と言った。和尚が、これはいい月金だな、どれちょっと鳴らしてみろ。というのでおじいさんが鳴らしてみせると、いやいやいい音がする、大したいい音だ、何本ぐらいで売るんだ、買おう。と言った。そこでおじいさんはいい値段で売った。次の日、小僧が朝早く起きて月金をついた。すると月金に化けているタヌキが、痛えからそっとつけよ、痛えからそっとつけよ。と言った。小僧は、なんだこりゃおかしな金だと思って、今度はもっと力を入れてついた。するとまた、痛えからそっとつけ、痛えからそっとつけ。というので小僧は和尚のところへ飛んでいった。そして、和尚様、うちの月金は口聞いて気持ちが悪くてつけない、お寺には化け物が出るっていうが、これ化け物でないだろうか。と言った。お寺になんで化け物が出るものか、月金が口を聞くはずがないだろう。なら和尚様一緒に来てみてください。二人が月金のところへ行ってみると、月金はなくなっていた。その頃タヌキはまたおじいさんのところへ行って、おじいさん今帰ってきたよと言った。こうしておじいさんはタヌキに何回も助けられた。おじいさんはタヌキがまた来るだろうといつも芋を茹でて待っていた。タヌキはおじいさんによく懐いて、おじいさんに大した金儲けをさせた。それでおじいさんはわらじを作らなくてもよくなったということだ。
いいタヌキでしたね。
いいタヌキだね。いいタヌキだね。だけど相当悪いね。
そうです。でもなんで茶釜とかね、月金になっちゃったんでしょうね。
そうね。面白いね。タヌキがね化ける大抵ね茶釜なんだよね。
そういう話多いですよね。
そうなの、多いの。それと月金もう一つありますね。要するにね、硬いものなんだよね、不思議なことに。
は、
金属でしょ、両方ともね。はい、なんかねタヌキは硬いものに化けるね。
そして痛い目に遭うんですよね。
面白いね。
はい、
タヌキがね娘に化けるって話はあんまりないんだよ、ほとんどないんだ。
あ、
で逆にキツネが娘に化けると、はい、お嫁さんに化けるっていうのはあるじゃん。
そうですね、う
ん、なんかそういうそのイメージがあるんでしょうね。
タヌキは確かに綺麗なものに化ける感じはしない
ですもんね、うん、しないかもしれないね。しないかもしれないね。
はあ、
面白いね。そういうなんかイメージがあるらしいよ。
そうですね、うん、でもおじいさんとそのタヌキがすごくいい関係でしたね。
そうそう、うん、いい感じ ね、はい、なるよね。お嬢さんばっかりひどい目に遭ってるけど、ね、うん、もう一つタヌキのね、今度はおばあさんと結びついたタヌキなんですけどね、
はい、
おすみばあさんとタヌキって言うんですけどね、
はい、
昔清水町の伏見におすみさんという人がいました。おすみさんは旦那さんに早く死なれたので、女手一つで田畑を耕し、一人息子を育てました。息子がようやく一人前になり嫁をもらったので、おすみさんは一人住まいのできる小屋に隠居しました。おばあさんになったおすみさんは孫の着物を縫ったり、近所の人から頼まれた反物を仕立てたりして暮らしていました。ある晩のこと、おすみおばあさんが夜鍋仕事をしていると、背戸をトントンと叩く音がしました。よく耳を澄ますと、おすみさん トントンと聞こえます。変だな、こんなに遅く誰だろうと瀬戸の小さな覗き窓をそーっと開けてみると、一匹のタヌキが尻尾を立てて戸を叩いていました。ああ、これはタヌキのいたずらだと思って戸の内側から叱りつけると、タヌキは帰っていきました。次の晩またタヌキがやってきて、おすみさんトントンと戸を叩きます。おすみばあさんが相手にしないで黙っていると、今度は前よりも強くおすみさんドンドンと叩きます。そこでおすみばあさんが大きな声で、こらいたずらたぬきめ、今度来たら承知しないよと言うと、たぬきは帰っていきました。3日目の晩のことです。今夜はもうたぬきも来ないだろうとおすみばあさんは寝ようとしました。するとおすみさん、こんばんは、トントンと戸を叩く音がします。おすみばあさんが今夜こそいたずらたぬきを懲らしめてやろうと覗き窓からそーっと見ると、タヌキは今度は背中で戸をどんどん叩いていました。おすみばあさんはははーんと思って戸の新張り棒をそーっと外してそれを握りました。新張り棒ってその戸のつっかえ棒ね、戸を閉めておくね。タヌキが背中でどんどんと叩くどんのところで戸をさっと開けると、タヌキは勢い余って土間へ転がり込んできました。おすみばあさんはこのたぬきめと言って新張り棒でたぬきの頭をコツンと叩きました。するとたぬきは目を回して倒れてしまいました。おすみばあさんはすぐにわら縄でたぬきの手足を縛り針から吊るしました。いろりに鍋をかけ、今夜はたぬき汁じゃ、久しぶりに村の衆を呼んで大盤振る舞いじゃと言いながら、まな板の上で大根やネギをトントン切り出しました。タヌキはこの音で気がついて、おすみさん悪うございました、これからは二度とこんな悪さはしませんから、堪忍してください、堪忍してくださいと涙をボロボロ流して謝りました。おすみばあさんはタヌキの大粒の涙を見て縄をほどいて許してやりました。それからしばらく経ったある晩のこと、瀬戸のところでどさっと音がしました。戸を開けてみると壺が一つ置いてあります。何だろうと思って手に取ってみると、ずっしりと重く壺の中には小金がいっぱい入っていました。それからおすみばあさんは末永く安楽に暮らしましたとさ、とこういう話なのね。どうなるかと思ってね、
そうですね、これそう、
ばあさんがね最後までタヌキを懲らしめるのかと思ったらさ、
思いました、
うん、いいね、最後に許してやったらトントンと叩いてくれた、実はお金を置いてってくれた、小金を、の壺を置いてってくれた、
すごくいいタヌキでしたよね。
いいタヌキだよねこれね、
はい、
でもさ、これ考えてみるとタヌキ別に悪いことしないんだよね。
私も思ったんです、うん、トントンって、
ね、トン叩いただけだよ ね、
だ、 けですよね、
うん、だから彼氏もね悪いことじゃないと思うんだけど、
そうですね、うん、
でもやっぱり村人からするとね、昔の、はい、まあ、この話ではいいタヌキかもしれないけど、トントンで済むかもしれないけど、やっぱり畑を荒らすとかいろんなことがあるから、やっぱり人間の世界が近づいてくると、うん、なんか懲らしめなきゃいけないとか追っ払わなきゃいけないって、そういう基本的な考えがあるんだろうね。
やっぱり厄介な存在だったんですかね。そう、厄介
な存在だと思う。畑を荒らすものとかね、そういうイメージがあるんでしょうね、
はい、
だから今の話だけ聞けばさ、背中でトントンとやっただけならいいじゃないかと思うけどね、
はい、そう、入れてあげたらいいのにぐらいも思いましたけど ね、
そ う、
そ、 う、ね、
うん、そういうちょっと我々その今の人間と昔の人と の、 その感覚の違いはあるかもしれないね、はい、
そうですね、
うん、でもいいよね最後の方ね、
はい、
タヌキはこの音で気がついて、悪うございました、これからは二度とこんな悪さはしませんから、堪忍してください、堪忍してください、涙をポロポロ流して謝りました、
はい、
おすみさんはタヌキの大粒の涙を見て縄をほどいて許してやりましたって、優しいおばあちゃん、
う
ん、
そうですね、うん、そしてタヌキも謝ったってことは、うん、やっぱりちょっと悪さをしようとしたのかもしれない
ですね、かもしれないね、そうよね、なんか悪さをしようとしたのかもしれないね、
あ、ちょっと読み解いていくと面白いですね、うんうん、
それで瀬戸のところで今度はドサッと音がしたと、
はい、
ね、 と開けてみると壺が置いてあって、壺の中には小金がいっぱい入ってましたって、
ね、それは葉っぱには変わらなかったんでしょうか。変わらなかった。
そうか、本当そうだよ ね、うん、次の話があるかもしれないね。でよく見たら葉っぱでした、
ね、もしかしたら
そうなる可能性もうんとあるよね、
はい、
でもこういうね、なんかこういい話ってあるんですよね。タヌキの場合特にね、なんかちょっと憎めないとこあるみたいね。同じバカスと言ってもね。
あ、でもそうですね、うん、なんかやっぱり可愛いなと思っちゃいますよね。
そう、そういうとこあるみたいだね、
はい、うん、今日は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、タヌキが登場する昔話をご紹介しました。先生、タヌキと人間との関係もね、うん、見えるようなお話がありましたね。
そうよね、
はい、
うん、畑を荒らす存在っていうのもあるんだろうけど、でもやっぱりタヌキはなんかちょっと憎めないところがあって、はい、可愛らしさみたいなのがあってね、お話に現れてくるよね、
う
ん、それが。
そうですね、うん、やっぱ身近な存在だったんでしょうね。
だったんでしょうね。タヌキは可愛いよね。実はね、僕の家の庭に時々タヌキが来るんですよ、はい、
うん、そうなんですか。
しかもそれが親子が来るんだよね。だからどっか住まいにがあるんでしょうね。
あ
の普通の住宅地なんですけどね、
はい、
不思議なことにタヌキが来るんですよ。
あら、いたずらはしないですか。
いたずらしないでね、この間も庭の真ん中でじーっと座っててね、僕も部屋の方からじーっと何も動かないで見せたらね、目があってね、
はい、
ちょっと仲良くなった感じよ。
そうですか。
、うん、なかなか可愛いよ、
昔はじゃあ もっと身近な、ね、存在で
だったんでしょうね。
だからこんなにお話が、ね、
だと思うよ、
あるんですよね、
うん、初めね猫かと思ったんですけど顔が違うんだよね、やっぱりね、顔つきがね。それでちょんと座ってね、じーっとしてんの。
うん、
で僕もじーっと見せたらね、ちょっと目があってね、
はい、
親しみを感じました。
あら、そうですか。では先生、うん、来週はテーマは何しましょうか。
そう、今度はね狐を聞いてもらおうか。
タヌキの次はキツネですね。
そう、タヌキと言ったらやっぱりキツネでしょう、
はい、
うん、でこれもたくさんあるんだよね。すごくたくさんあるんですけど、まあいくつかねある程度聞いていただこうと。
わ、楽しみにしています。、はい、それでは小澤先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。